イザヤ書の第54、55章6節と7節をご一緒にお読みすることにいたしましょう。6と7、3、はい。主よ求めよ、お会いできる間に、近くおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。なんと素晴らしい主の招きでありましょうか。この場所、特に55章は皆さんこう読んでいてワクワクするような招きです。特別に一節なんかは、金のない者も穀物を買って食べよ、金を払わないで穀物を買い、まあなんとこういう時代が来たら嬉しいなと思うような言葉が並んでおります。この言葉が単独でここにあるわけではないんですね。イザヤはずっと続きでもって書いてるわけですから、これはどこの続きかと言いますならば、53章の続きというふうに考えることができると思います。たくさん53章とのつながりというものが出てまいりますので、これは後ほどお話をいたしますけれども、イザヤ書53章は有名なところです。しもべという人物が極端な苦しみを得て、そしてその苦しみを通して贖い、人類の救いを成し遂げると予言されています。54章、先週宣教の聖日で学びましたけれども、その贖いに基づいた回復に対する備え、インフラを備えなさい、場所を拡張しなさいという進めであります。55章はその成し遂げられた贖いに立って、その贖いを一人一人が自分のものとして受け入れなさいという招きがなされています。この55章の特色は命令形が多いということであります。ちょっと拾ってみましょう。例えば一節、出てこい、食べよ、それから買え。二節には、食べよ、出てこい。三節には、聞け。それから飛びまして、六節、求めよ、呼び求めよ、捨て、捨てされ、帰れ、帰れ、というふうにして、命令形があります。これは何か上から下へ命ずるという命令ではなくて、招きの言葉と捉えることができると思います。で、一節から五節までこの大いなる招きはなされておりますけれども、四つぐらい特色を挙げたいと思います。一つは、これは誰でもみんな招かれているということであります。一節を見てください。ああ、乾いているものは皆水を求めて出てこい、金のない者も、このみんな招かれている、ここが大切であります。あなたは貧乏人だからダメ、あなたはこういうことだからダメ、そういうような分け隔てはありません。何かこの次に私たち一人一人がみんな1万2000円ずついただくそうでありますけれども、分け隔てをするかしないか、お金持ちはダメ、というふうな区別をするかしないか今議論になっていますけれども、主の招きというのは一切区別がない、誰にでも招きがなされています。というのは、53章を見ると、主のこのしもべの苦しみというのは全ての人のためであるということが書かれているからであります。ちょっとページをめくっていただいて、53の11、その4行目を見てください。その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を担う。それから12節の真ん中から終わり頃、彼は多くの人の罪を負いと書いてあります。つまり、この主のしもべとして予言されている主イエス・キリストは、私たち全ての者の罪を担ってくださった。ですから、その救いは全ての方に提供される。これは素晴らしいことではないでしょうか。万民に対するところの救いです。今日 この場所にいらっしゃる方で、私は例外だ、私はどんなに求めてもダメだ、私はもううんと罪深いからダメだ、私はもうよっぽどひねくれているからダメだ、そういうことは一つもない。全ての人に招きがなされています。第2番目の特色は豊かさが約束されているということであります。ここにたくさんの食べ物があります。まず私たちに必要な水、それから穀物、それからブドウ酒、それからミルク、それから脂肪、まあこれだけあれば大体私たちの肉体的な必要というのは満たされるわけであります。野菜がないんじゃないかという人いるかもしれません。まあ何でもいいですが、ともかくここでは文字通りのことでないことは皆さんお分かりと思います。私たちに力を与え、命を与え、喜びを与えるところの象徴であります。ある仲介者が少しユーモラスにこう説明しております。神の招きは難民キャンプにおける給食のような配給への招きではなく宴会への招きなのだと言っています。皆さん難民キャンプというところに行って、そして少しずつ今日はコップ一杯とかね、何かこうお椀一杯、それも与えられないよりは素晴らしいことですけれども、その姿とそれからなんとかホテルというところに宴会があります、食べ放題ですなんていうようなところの招きとちょっと比べてみると全然違いますね。主が私たちを招いてくださるのは一人一人、まあ、生きていくのにやっとというような恵みではなくて、豊かな喜びと力と、そして食事は交わりを意味しますが、交わりを与えるところの招きであります。ダビデが言いました。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。主を信じていくということは喜びと楽しみに満ちた世界であります。しかし逆に2節を見てください。食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労しているのか。これはですね、お金を払ってつまらないもの、価値のないものを買い求め、そして失望している姿であります。私たちが与えられたお金をつまらないことのために用いて、ああしまった、あんなところ行かなければよかった、あんなもの買わなければよかったとがっかりしてしまうようなものというものに私たちは満たされて生活しています。あれこれと例えばというと、その商売をしている人の邪魔になりますから言いませんけれども、物質は私たちを本当に満たすものではありません。そのために私たちはエネルギーを使い、お金を使って、そしてがっかりするのがオチでありますけれども、主はお金は払わないけれども素晴らしいものを満たしていてくださる。ちょっと絵が出てきてるでしょうかね。仮に皆さん今日の帰りは東急ストアで全てのものがタダですと言ったならば、もう礼拝などおちおち座ってられない。もう皆さん終わったらダットのごとくこう飛び出して東急ストアに飛び込むでしょう。全て値段がただただただと書いてあったら、もう詰めるだけ詰めて、そして家に帰るに違いないと思います。主の恵みというのは全部ただ、ここにフリーフリーと書いてありますね。ただなんです。このような絵というものが私たちに備えられているところの恵みであるということを覚えたいと思います。それは無代価で与えられるものだ。ここでただだということがうんと強調されておりますので、一節もう一度見てください。金のないものも、それから金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。これは実に矛盾です。お金を一銭も払わないで買うということはありますか。普通それはもらうというんです、あるいは泥棒するか、どっちかですね。けれども金を払わないで買っていいんだよ。私はこの矛盾した言葉の中にミソがあると思うんですよね。わかりますか。というのは私たちはお金を払うことができないぐらい何にも持っていないものだということが第一の前提。それから第二番目に、それから 得ようとしているものはものすごく価値のあるものだということが第二の前提ですから、このイザヤは金を払わないで買いなさい、無代価で買いなさいという一見矛盾した言葉を言っているわけなのであります。特別な思いはかりでタダで与えられるよ。なんでタダで与えるんでしょうか。先ほど言いましたように、これは53章の驚くばかりの犠牲というものがあって初めて私たちはタダでこの素晴らしいものを買い取ることができるのであります。53章を見ていただきたいと思います。もう一度見てください。10節、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を財貨のための生贄とするなら、うんぬんと書いてあります。11節、彼はご自分の命の激しい苦しみの跡を見て、12節、3行目ですが、彼が自分の命を死に明け渡し、うんぬんと書いてある。命、命、命が繰り返されています。つまり私たちが与えられようとしているこの幸福、力、命、楽しさというものは主イエス・キリストが命を全部差し出してくださった、そのことのゆえに私たちは喜ぶことができる、楽しむことができるのであります。ケニアでクリスマスと言いますと、大体、各家庭で羊またはヤギを一匹ほふりまして、もうそれを炭、もうほとんど残すところなくみんなで集まってきて食べるという習慣であります。もう胃袋でも腸でも内臓でも何もかも食べ尽くします。皮はあの鍋し川屋さんに売ります。ですから使えないのは角と、それからあのひずめぐらい、あとは全部使い切って、食べます。その時に彼らはクリスマスの喜びというのを味わうわけであります。家庭がみんな一つになって、そしてヤギ一匹、もうどの顔も嬉しそうですけれども、その中には犠牲者が一つ一人いるわけです。何でしょう。それはですね、そのクリスマスの朝にほふられるところの子羊か、あるいはヤギです。私は毎年そのヤギをほふる仕事をしておりました。でもこうブサッとやる勇気はないもんですから、私の家の手伝いの人を頼んで、そしてやってもらうんです。私は足を押さえる係。それでも勇気がないもんですから、こう向こう向いてるわけです、ね、で向こう向いてる間に、その私の使用人の人がカッとあの首のところを切ってね、そうすると逆さまに吊るして血を全部出して、それからずっと分けていって、そのお昼にはそれをみんなで楽しく食べるという、そういうことになる。つまり家族がみんな喜んでクリスマスをお祝いする陰に、羊あるいはヤギ一匹が犠牲になってるわけですね。それと同じではないんですが、もっと すごい犠牲というものがキリストご自身によってなされている。命を明け渡し、私たちの罪を全部背負うことによって、悲しみも痛みも病も全部背負うことによって、私たちを健康にし、許し、清め、祝福してくださるところのお方、その祝福がここに約束されている。なんと私は素晴らしいことだろうか。だからこそ無代価で買いなさいと言ってるんです。私たちは無代価制ということを本当に捉えているでしょうか。キリスト教の福音というのは初めから終わりまで無代価で与えられている神の恵みを感じつつ生きていくこと、これに尽きるのであります。始めも途中も終わりも全部この恵みです。この恵み性、無代価性を取り損ないますと、私たちは一生懸命さ、頑張り、そうしたものにすり替えると、信仰と言いながらも苦しいものになってしまいます。 自分が正しく生きるんだという努力、頑張りで生きようとすると、がんじがらめになってしまいます。奉仕ということで、主に対して一生懸命働くことが、私たち神様に喜ばれることなんだと思いますと、それは肉の力に堕落してしまいます。全部が神様の恵みなんです。私たちが救いが与えられ、清きが与えられ、そして正しい心を持って主に仕えることができるようになるのも主の恵みであります。そして私たちが喜んで教会のお掃除をしたり、それから何かいろいろな奉仕をするのも全部恵みのゆえ結果でありまして、その奉仕をすることで神様の何かなんて言いますか、応募をめでたいことを勝ち取ろうとするものでは決してない。どうか私たちが一人一人がこの主によって与えられる無代価性ということ、これを覚えしっかりと捉えさせていただきたいと思うのです。でもう一つそのことが記されておりますのが3節です。3節のもちょっと読んでいただきましょうか。ご一緒に、3、はい。耳を傾け、私のところに出てこい、聞け、そうすればあなた方は生きる。方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶと記されています。でここで私たちに与えられるのが、ダビデに与えられた約束契約と同じようなものだと言ってるんです。さてそれじゃあダビデにどんな契約が与えられたかを少し復習しないといけないんですが、今日はもうあちこち開くことを省略しまして、もう私が語りますので聞いていてください。ダビデはご存知のようにもう何の人たちとは変わりない普通の庶民の出であります。羊飼い、8人兄弟のしかも末っ子、数に入らない子、わかりますね。一番上から7人までは数に入ってたんですけど、8人おみそ、数に入らない。ですからお父さんはいつも 1,2,3,4,5,6,7 まではいいですけど、8、あ、忘れてた、こういう感じの子供であります。そのダビデが神様の格別な憐れみによって王様にされた。そして王様にされた時に彼は、自分は木の内に住んでいました。昔イスラエルにとって木の内に住んでいるということは、とてもこれはステータスシンボル。石の内っていうのは普通の内、木の内が特別。彼は木の内に住んでいて、神様、私は木の内に住んでいますが、あなたの宮であるところの、その礼拝所はテントです。ずっとダビデの時代まではテントだったんです。テントの中で礼拝所が設ける、仮小屋みたいなところで申し訳ありません、私だけこんな立派な家に住んで教会がみすぼらしい、ごめんなさい、私は誰も指していませんから大丈夫です。この教会は素晴らしいからね、私のこと言ってるんだろうなんて、そういうふうに皮肉に取らないでください。これがもしみすぼらしい教会堂だったらね、私は皆さんの方向いて、皆さんは素晴らしい家に住んでるのに教会がみすぼらしいとは何ですかって言うと、ギクッと来る人が何人か出てくると思うんですが、幸いギクッと来る人はいないでしょうから言えるんです。ダビデは自分がこんな素晴らしい家に住んでるのに教会がみすぼらしくて申し訳ありません、こう言ったの。当たり前でしょ。ですから私は教会を新築します、街道を新築します。それを聞いた預言者は、あなたはいいことを考えてますね、主が祝福されるようにと言った。ところがその預言者が神様にお祈りしたら、待ったと書かれた。待った、ダビデその志はいいけれどもね、お前は教会堂を建ててはいけないって言われた。理由はわかりますか。ダビデはその王位を確立し、そして王国を強くするためにたくさんの戦争をし、そして彼の剣は多くの血でまみれておったんです。あなたはその血まみれの手で街道を建ててはいけない、お前ではなくてお前の子供にそのことをさせなさい。子供は平和の子である。ソロモンという平和の子、 それによって街道を建てなさい。しかしお前は私に家を建てなくてもいいけれども、私がお前のために家を建てるよと神様は約束してくださったんです。お前は私に対して非常に忠実に仕えていたから、私がお前のために家を建てるよ。そしてその家は永遠に続くところの家となるよという約束をダビデにくださったんです。ダビデはその時に感激をいたしました、ね、自分が建てようとしたプロジェクトをダメって言われてプッと膨れる人がいますね、よくね。私はいいこと、神様のためにいいことをしたのになんでダメって言うんだ。膨れる代わりに彼は感激をしました。神様、なんとあなたはこのようなものを私のことを顧みてくださるんでしょうか。塵に等しいところのあの貧しい羊飼いの、しかも末っ子の私を王様にしてくださり、そしてこのような永遠に続くところの家を私のために建ててくださる、なんと素晴らしいことでしょうかと言って感謝をしているところがあります。それと同じだと言ってるんです。どういうふうに同じかと言いますと、それは神様の一方的な恵み、愛、顧み、それによって建てられているということです。ダビデももちろん偉い人でしたけれども、その偉さとは関わりなく、ダビデの子供たちの中には相当いい加減な王様もたくさんおりましたけれども、そのいい加減さにもかかわらず神様はダビデの家を祝福するよ、永遠に祝福するよとおっしゃったその言葉を実現してくださったんです。皆さんお分かりでしょうか。どういうふうに、ダビデの家は実はその 2,300 年後に本当は没落してしまうんです。ユダ王国も滅ぼされてしまうんです。神様の約束はどうなったんだ。しかしそれは実はその子孫でありますところのイエス・キリストによって建てられたところの神の国というものによって実現したんですね。ですからダビデに対する約束、これは一方的な愛の約束、恵みの約束、それは変わらないんだよ。途中でいい加減な人が出てくるかもしれないけれども、全部乗り越えて私は約束したことに忠実であるよということで、ここで語られている言葉です。55節のダビデへの変わらない愛の契約、愛という言葉、これはヘブルの言葉で申し訳ありませんけれども、ヘッセッドって言うんです。ヘでもないケでもない、その中間ぐらいのヘッセッドって言うんです。これはあの旧約聖書における鍵の言葉です。神の変わらない愛、契約に基づくところの愛、相手がどうあっても一方的に誠実に愛し続けるところの愛、これはもし人間の言葉で例えるならば夫婦の間だと思います。もちろん夫婦の中にもね、あの忠実でないカップルもたくさんありますので、全ての夫婦が忠実とは限りませんけれども、私たちは神様の前でいかがですか。ここで誓約をしますね。健やかな時もやめる時もあなたを愛し、あなたを敬い、あなたを助け、命の限り固く節操を守ることを誓いますと言ってここで誓った。誓う時にさらに牧師が念を入れて、神の合わせたものは再び人これを晴らすべからずって念を押して、そして家庭が出発するわけです。皆さんそうやって出発したでしょ、クリスチャンホームの方は。ですから途中でちょっと気に入らない、ね、お茶の入れ方が悪いとか、ね、それから何とかの趣味が違うとか、返事の仕方が悪いとか、何とか気に入らないとか気に入るとか、そんなことで別れるだの出るだの言っちゃいけないんです。夫婦の間にあるのはヘッセドなんですよ。契約に基づくところの愛です。そしてその契約に基づく真実な愛があるところに感情的な愛というものも出てくるんですよね。好きとか嫌いということが先にあるんじゃなくて、契約に基づく愛、それをここではイザヤ書は語っているんです。つまり何を言うかと言いますなら、神様は私たちがどんなに背いても、どんなに遠く行ったとしても、変わらない愛を持って絶えず恵もうとして待っておられ、包もうとしておられるということです。ダビデへの常しえの契約、 それが私たちにも当てはまるよと言ってるんですね。素晴らしいことだと思います。さあそれに基づいて具体的に何をすることか、それで、4と5を省略して6、7に行きましょう。主を求めよ、お会いできる間に、近くおられる間に呼び求めよ。具体的にはそれでは神に近づくとか神に帰るとか、そういうことは何をすることだろうか。一つ、それは悔い改めることだ。7節を見てください。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ。私たちが歩いているところの道筋、それが主の前に正しくないことであり、主を喜ばせることがない行い、習慣、そういうものがあるとするならば、それを決然と捨て去ること、主のものを言わないで捨て去ること、いろいろと理屈を言わないでいけないと示されたことをやめること、それから計りごとというのはもう少し心の中の思いですね。私たちの心の中に汚れた計りごと、人を陥れようとか、あるいは人を憎しむ思いとか妬む思いとか、そういった何かこう良くない計りごと、それらを捨て去るということです。単純なことです。どうかこの聖句を見るときに、あ、これはノンクリスチャンの人に語られてるんだな、伝道会のメッセージだなとだけ思わないでください。今日選びました賛美歌はほとんど伝道会的な賛美歌ばっかりです。ですから今日は伝道会なんだな、私はもう救われてるから伝道会卒業してるからいいやと思わないでください。ウェスレーは何と言いましたか。クリスチャンはクリスチャンなりの悔い改めがある。私たちのライフスタイルの中で主にかなわない部分があるとするならば、それを捨て去ることだとここに説明を加えています。それから主に向かって帰るということ、帰るということはこれは未信者の方が主に帰るという回復だけを言っているのではありません。私たちの間でもし中途半端な献身というものによって、中途半端な信仰生活というものがあるとするならば、それを捨て去って主に対して全く心を持って帰るという献身の告白であります。それらを全部含めて主を求めなさい、呼び求めなさいと語っているのであります。そして私たちがそれをするときに豊かな許しと憐れみが約束されています。豊かな許しという言葉が書いてありますけれども、申し上げましたけれども、それは、複数の言葉が書いてあるんですね。もう許しのたくさんのものがということです。私たちがどんな罪であったとしても、どんな弱さであったとしても、どんな過去における過ちだったとしても、欠点であったとしても、神様は全部包んで大丈夫だよと言って、私たちを憐れんで受け入れてくださるところの方です。放蕩息子の帰還という写真、絵があるでしょうか。ここに出てきました。来ましたか。レンブラントの絵ですね。この間伝道会で説明しましたから、もう今日は説明しませんけれども、息子が真実な悔い改めを持って家に戻ってきました。その時息子を書き抱いているこの手の大きさ、柔らかさ、見えます？皆さん見えないね。こんなちょっと難しいかもしれません。彼は一生懸命その絵を描いたんですね。あの巨匠のレンブラントさんが、彼自身が実は放蕩息子のような生活、地で行くような生活をずっと生き続けた人ですけれども、彼は生涯の最後に、ほとんどこれは最後に描かれた絵ですけれども、彼は主のもとに帰るという経験をいたしました。その絵をそのまんま描いたんですね。あのお父さんの、あの手の優しさの中に息子を書き抱き、そして息子は詫びの言葉を準備して練習してリハーサルまでしておりました。お父さん、私は天に対し、また あなたに対して罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれるにはふさわしくありません。 私を雇い人の一人として来てください。彼は家に向かう途中で何度も何度もリハーサルをして、お父さんに会ったらこう言おうなと思って順序を立ててずっと覚えてた。ところが聖書を見ると面白いんですね。ルカの15章を見ると、お父さん私は帰ってまいりました、もうそこまでしか言えないんです。お父さんはもう後の言葉全部飲み込んで許し、そして彼に指輪をはめ、食事を用意させ、着物を着させ、靴を履かせた。主の許しと憐れみの絵であります。なんでこんなことができるんでしょうか。もう一度戻ります。こんなことをして人間甘やかしてしまわないでしょうか。どうですか。お父さんお母さん、どんな子供が悪いかとしてもいいよいいよ、どんな悪いかとしてもいいよいいよって、子供もおかしくなりますね。やっぱり普通のお父さんお母さんはやっぱりまずい時はまずいってきちっと叱るでしょう。どうして神様は叱ることなく私たちを受け入れることができるんですか。その理由が53章にございます。私たちのすべての罪と咎がしもべであるイエス・キリストによって負われているからです。もう一度53章に戻ります。今度は6節を読みます。 5と6を読みましょう。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。主イエス様が私たちの受けるべき罰を、苦しみを全部受けてくださった。そのゆえに私たちにこの無代価の許しと清めと恵みを与えてくださるんです。さあですから、このイザヤ書の言葉をもう一度6節の初めの言葉に心を留めたいと思います。主を求めよ、お会いできる間に、近くおられるうちに呼び求めよ。今チャンスが与えられています。で、主の救いと恵みと、また限りない幸福の生涯が約束されています。しかしその今というのは限られた今でもあるということを覚えたいと思います。第二コリント6章には、今は恵みの時、今は救いの日と書いてありますが、それはいつまでも続くことではない。第一に、私たちは肉体の死というものはいつ終わるか分かりません。別に脅かすわけじゃありませんけれども、中目黒教会を出た途端に乱暴な自動車がへーってきてバタンとぶつかってしまわないとも限らない。別に期待はしておりませんから、どうぞ誤解しないでください。ちょっと変なこと言うとね、後で、なんとか県知事みたいに叱られてしまいますので、チャンスなんて言い方はしませんけど、しかし私たちの人生にはどんなことが起きるか分かりません。今週こうして皆さんとお会いして、さあ一週間、良い一週間を過ごしてください、さようならさようならと言って別れて、次の週みんなが揃うとは限らない。これが人生です。聖書は死んだ後にもう一度救いのが提供される、いわゆるセカンドチャンスと呼ばれていますが、セカンドチャンスは私は否定していると思います。ある方はセカンドチャンスはあると言います。私はないと思います。今与えられているのがチャンスです。2番目、福音を聞き信仰の友を持つという環境、これも長続きする保証はありません。3番目、私たちが悔い改めたいなという気持ち、すでに聖霊の働きがそこにあるのです。もし私たちがその聖霊の働きに、いや待てよ、あもう少し後にしようとしたならば、戻ってこない可能性がある。私は厳粛に今という時を捉えたいと思います。ある青年がロッククライミングをしておりまして、そして綱を頼りにずっとよじ登っていったんですが、ふとした弾みにそのロープを離してしまった。岩のくぼみで休んでいる時、その ロープがずっと向こうの方に行ってしまった。そしてそのロープがもう一度こちらにふっと戻ってくる、その短い瞬間にその青年は計算をしたんです。もう一度戻ってきて、振り子のようにまた来るかもしれないけれども、2回3回と繰り返すうちに振幅がだんだん小さくなっていって、そして私の手の届かないところで止まってしまうかもしれない。とするならば、1回目に戻ってくる時がチャンスだ。彼は思い切って1回目に戻ってきた時につながって助かることができたというお話があります。どうか悔い改めるべき罪、悔い改めるべきところの習慣、離れるべき交際というものをそのままにして、私たちの本当の幸福と永遠の命はありません。主が何かを今日示しておられますならば、どうぞその示しに従って主のもとに立ち返りたいと思います。お祈りいたします。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。主よ、あなたは今近くにおられます。私たちに大いなる愛と憐れみを注いでくださいます。主イエス様の驚くべき十字架の血潮によって、私たちのすべての罪と痛みを取り除いてくださいました。そのことを自らのものと受け取り、そしてその憐れみにすがりつつ、恵みによる命を、人生を歩むことができるように助けてください。主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。